皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝は、というか先週の水曜日からですね、受難節に入りました。受難節というのは、別の言葉でレント、春という意味ですけれどもね、レント、あるいは、四旬節というふうにも呼ばれます。一旬が10日間ですので、四旬っていうとかける4なので40日間ということになりますね。日曜日を除いて、イースター復活節までの、40日間旅路ということです。主が受けられた、その十字架の受難ですね、受難という言葉で言われますけれども、受難を思い出して、そして十字架に向かって歩んでいく道であるということです。So, we entered the season of Lent, since last Wednesday. And, it's a 40 days, except for Sundays, until Easter. And in the season of Lent, we commemorate, Jesus' passion. It's the way to the cross. 今朝の、マルコの福音書の1章の、12節から13節までのところにこうありました。それから聖霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられたというふうにあります。この出来事ですけれども、何を連想させるでしょうかね。まず私たちが思い出すのは、おそらく旧約聖書の中のイスラエルの民がエジプトの奴隷の状態から脱出して、そして40年間荒野でさまよっていた、その旅路のことを思い出すんじゃないでしょうかね。この40日という数字ですけれども、聖書の中では、特別な意味を持つ数字ですよね。荒野で、試される時、誘惑の時、試練の時、あるいは神様によって選定される、刈り取りをされる、神様によって砕かれる時、そういう時であると同時にですね、神様が私たち人々のことを支えてくださって、神様が共にいてくださって、力を注いでくださって、私たちが作り変えられる時でもあります。はい。40年間、まあ赤字直線に行ってたらね、数週間で着く距離ですけれども、あれの時ってのはこういう時ですよね。Okay, so today's passage, Mark 1, verse 12 to 13 says, Once the Holy Spirit sent him out into the wilderness, and he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan. And that makes us remember the 40 years the Israelites wandered in the wilderness. And the number 40 is a very special number in the Bible. It's a time of trial.The time being tested, it's a time being tempted, it's a time when God molds us and prunes us. It's a challenging time. It's a challenging time in the wilderness. And at the same time, it's a time when God sustains, when God empowers and transforms the people.今日の聖書箇所ですね、はい、こちらと分かりやすいですね。It's easy to understand. They wandered around. It's only a couple of weeks only, but it took 40 years to get there. はい。今日の聖書箇所、マルコによる福音書の1章の9節から15節まで今日読んだわけですけれども、どういうことが今日の箇所で、起こったというふうに書いてありましたでしょうかね。バプテスマ、洗礼を受けて、そして、その後に、荒野で、誘惑にあった、試練にあったということが書かれていましたけれども、これは何もイエス様だけの話を言っているわけではなくて、私たち全ての人に当てはまるストーリーであると思います。最初にイエス様に起こった出来事というのは、バプテスマを受けて、そして、荒野で、誘惑、試練に遭われるわけですよね。そこでイエス様はサタンの誘惑に遭われました。そしてその試練を通り抜けて、その後に、イエス様の公の働きがスタートする。福音を伝える者として整えられて、イエス様の交渉が、公 けでの働きがスタートしていくわけですけれども、これは私たちにも当てはめることなんではないでしょうか。私たちもこの世の人生の中で、誘惑を受けて、あれのでさまよったり、そして問題に立ち向かっていって、その上で福音を告げ知らせるのにふさわしいものとして整えられていく、そういう歩みであったのではないでしょうか。 So today's passage is Mark 1:9-15. This story, baptism and then temptation in the wildernessrepresents not just the story of Jesus, but also it applies to all of us here. The first thing that happened to Jesus after baptism was being driven into the wilderness, and Jesus was tempted by Satan there. And then he was ready to proclaim the gospel, and his public ministry began. And isn't that true of us?Our life in this world is one of temptation, wandering experience, and facing down trouble, then ready to be a person proclaiming the gospel. この聖書の中に出てくる誘惑、あるいは試練という言葉ですけど、もともとこれ同じ一つの言葉が使われています。例えば第1コリントの10章の15節ですとか、あるいはヤコブの手紙の1章とかに誘惑試練ということが使われてますけれども、あるいは訳者によってどっちに訳されているか、まあ、あるいは文脈によってとか、あるいは訳によって誘惑あるいは試練というふうに訳されています。ですので、誘惑の時っていうのは試練の時である、試練の時っていうのは誘惑の時であるというふうにも言っていいと思います。それはあれの通るような時です。私たちはそこで落ち込んだりですとか、もうがっかりしたりとか、あるいは恐れたりうろたえたり、あるいは孤独に感じたりすることだと思います。私たちが落ち込んでいる時に、悪魔は私たちのことをさらに落ち込ませようとすることが大好きです。サタンは私たちが神様に近づくことが面白くない、私たちが聖なるものを完全になろうとするのをもう何とか脱線させよう、道を踏み外させようっていうふうに、もうそのためにはもう手段を選ばないですよ。何でもして攻撃してします。では私たちはこの誘惑試練の時をじゃあどのようにして乗り越えていくことができるんでしょうか。今日はそのことを考えていきたいと思うんです。 So temptationand trial or being tested. Actually, the same word is used. You know, the person who translate, based on, according to the person who translate, and based on the context, that is different. But actually the same word is used. Like 1 Corinthians 10:15 or James 1. The same word is used. So we can say that the time of temptationis a time of trial, being tested. And a time of trial is a time of temptation. Time of temptation is a time of being tested. It's a time going through wilderness. We may be down, discouraged, afraid, disappointed, lonely. And Satan loves to kick us when we are down.And Satan does not like us getting close to God, and we do anything to derail our attempts to be holy and to be whole. Then the question is, then how can we overcome and handle these temptations and challenges? That's what we are going to address today.Okay. その前にですね、私たちこの誘惑のプロセスということを押さえておきたいというふうに思います。誘惑にはプロセスがあるということです。一つ目、それは願望ですね。あるいは欲望と言ってもいいかもしれません。願望。悪魔は、あなたのうちにある願望、欲望というのを見極めるということです。それは、例えば、復讐心であるとか、誰かに復讐してやりたいというような思いであったりとか、 あるいは誰かをコントロールしてやろうとかね、そういう罪深い願望であるかもしれません。あるいは普通誰でも持っているような思いですね。愛されたいとか受け入れられたいとか、あるいは大切にされたいとか喜びを感じたいとか、まあ、そういう正当な願いであるかもしれません。悪魔がやってくるのはですね、あなたの思いのうちに働きかけてきて間違った願いを持たせようとしたりですとか、あるいは正当な願いであったとしても間違った方法で間違った時にそれをしなさい、したらいいんじゃないのっていうふうに進めてくる時が、それが誘惑の始まりです。我々いつも近道には気をつけなければいけません。近道にはそれは往々にして誘惑であることが多いからです。悪魔は言うんですね、お前にはそれを受ける資格があるぞ、今それを手に入れるんだ、今でしょう、もう楽しくって元気が出ていい気持ちになれるぞ、イメージされてくるわけですよね。 Okay, before that, we want to address how temptation works by 4D. Some genius thought about 4D, not me, but 4D. It's not 4G. 4D. Number one, desires. So Satan identifies a desire inside of you. So it may be a sinful desire like, I want to revenge this person. Or I want to control other people. Or it may be a legitimate normal desire to be loved, to be accepted, to be valued, to feel pleasure.And temptation starts when Satan suggests that you give into the wrong desire, evil desire, or that you fulfill a legitimate desire, like, legitimate desire in a wrong way, or at a wrong time. Always, we need to be careful about shortcuts. These are often temptations.Satan whispers, hey, you deserve it. You should have it now. It should be exciting, comforting. And that will make you feel better. 誘惑というのは、聖書によると自分たちの周りにあるものというふうに私たち考えがちですけれども、聖書によると実は私たちの心の内側から始まるっていうふうに聖書は言うんですね。もし願望がなければですね、こう誘惑が迫ってきても引きつけられることっていうのはないでしょう。誘惑というのはいつも周りの状況ではなくて私たちの心の中から始まるということです。イエス様も言われてますね、マルコによる福音書の7章21節から23節、さらに次のように言われた、人から出てくるものこそ人を汚す、中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、不分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのであるというふうにイエス様は言われています。ヤコブもヤコブの手紙の1章14節で次のように言っていますね、むしろ人はそれぞれ自分自身の願望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのですというふうに言っています。We think temptation lies around us, but God says it begins within us. Because if you didn't have the internal desire, temptation could not tempt you. Temptation always starts within our mind, not in circumstances, according to the Bible. As Jesus says in Mark 7:21-23, he went on,What comes out of a person is what defiles them. For from within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, eagerness for lustful pleasure, envy, slander, pride, and foolishness. All these vile things come from within. And James also tells in James 1:14, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. はい、欲望の、プロセス、一つ目が願望、欲望ということから始まるということですが、二番目いきます。それは疑いです、悪魔は罪について神様が言われたことに対して疑わせようということで働きかけてくるということです。本当にそれって神様本当に悪いって言われたの？神様やっちゃいけないって本当に言われたの？俺やっちゃいけないっていうのは自分に当てはまることじゃなくて、なんか別の人のこととか別のケースに当てはまることなんじゃないの？神様私に幸せになってほしいんだよねってくるわけですね。けれども聖書言ってます。ヘブライ人への手紙3章12節、兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさいと警告しています。So the how temptation works. Number one was the desires. Number two, doubts. Satan tries to get you to doubt what God has said about sin.
Really?
Is that really God tells you? Did God really say not to do that? Didn't God mean this prohibition for someone else? Or some other case?And God want me to be happy anyway? But Hebrews 3:12 warns us that watch out, don't let evil thoughts or doubts make any of you turn from the living God.
願い願望、願望、欲望、そして疑い、3つ目ですね、欲のことです。それは欺きです。欺き、サタンは、ヨハネによる手紙の8章44節によると、真実を語ることができない、偽りの父っていうふうに呼ばれています。嘘つきの天才っていう訳した方が分かりやすいかもしれないですね。どういうふうに来るか、悪魔は、この、真実をねじ曲げてですね、伝えようとしています。事実をねじ曲げて伝えようとする、あるいは真実事実の、一部分しか伝えない、これもまた嘘なわけですね。全部を伝えられない、一部分しか伝えないということ、そういうことをしていきます。悪魔言うんですね、死にゃしないさ、ね、神のようになれるぞ、うまくごまかしちゃえばいいんだよ、ね、誰も気づかしないさ、誰も見てないさ、ね、これで問題解決だよ、もうみんなだってやってるよ、ちっちゃな罪に過ぎないでしょなんてね言ってくるわけですけれども、けれどもいつか必ず明るみにされる時が来るんです。必ず明るみに出されることになるということですね。 So how temptation works number three, that's deception. Satan is incapable of telling the truth and is called the father of lies. He's a genius of telling lies. Satan manipulatesand warps the facts and tells only a part of the truth, not everything. If it's all lies, we can just see it, but he only tells a part of the truth, tells a part of the truth, that's also a lie. So Satan tells, you not die, you be like God, you can get away with it, and no one will ever know, no one will ever know.And it will solve your problem. Besides, everyone else is doing it. It is only a little thing anyway. But it will eventually be revealed someday. It will show up itself. 4番目、誘惑のプロセス、最後のプロセス、それは不従順です。それは心の中で戯れてきた思いっていうのは最終的に行動となって現れてくるということです。考えで始まっていたことが、行いに、行動にまで発展するっていうことですね。 悪魔の嘘を信じてしまって聖書が警告している罠にはまってしまうわけです。ヤコブによる手紙の1章13節から15節こういうふうにありますね。誘惑に遭うとき誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますというふうに書いてありますね。ここに、この、罪のプロセスというのを見ることができると思いますね。ちょっとずつこう大きくなっていっているのが分かるでしょうかね。欲望願望から始まって、それが罪を生んで、罪が熟してこの死、滅びの方に人は向かっていくというのが、書かれています。The fourth and、the last process is disobedience. You finally act on the thought you've been toying within your mind. What began as an idea、get burst into the behavior. And you believe Satan's lies and fall into the trap the Bible warns.、James 1:13-15. When tempted,no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. So we can see the process of sin starts with the desire, get birth to sin, and get...to the death and destruction. では、私たち誘惑に打ち勝つにはどうすればいいんでしょうか。3知恵あります。今日そのこと全部話す時間がないです。そこが今日ポイントではないんですけど、一つだけ言っておきますね、それは悪魔の脅しに屈しないことです。悪魔の脅しに屈しないことです。第一ペテロの5章、8節から9節こういうふうにありますね。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子ライオンのように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。それはあなた方も知っている通りですというふうになります。霊的な戦いっていうのはリアルですね。本当のことですね。現実のものです。私自身も一歩間違えれば、一つ選択を間違えれば、罪の罠に、落ちてしまう、そういう、危険な状況にいつもさらされています、ただそこで一つだけ、覚えておきたいことがあるんですけれども、それは誘惑というのは、私たちが誘惑に屈したときに初めて罪となるということです。私たちが誘惑に屈したときに初めて罪となるということです。多くのクリスチャンはですね、誘惑されるとですね、誘惑された自分に何かこう罪悪感を感じたりとか、あるいは恐れたりうろたえたりするわけですね。誘惑されたっていうだけで何かこう恥ずかしく思ってしまうっていうところはあるんじゃないでしょうか。でもこの考えは、成熟についての、誤解に基づくものです。どういうことかっていうと、私たちはですね、いつまで年取ってもですね、誘惑から免れることはできないということです。誘惑から卒業することはないということです。結婚したからとか年取ったからとかないです、残念ながら。誘惑を受けるっていうのは何も私たちが弱いからとか、あるいはこの世的だからっていう誘惑されるっていうことではないんですね。悪魔はですね、もうすでに悪魔の言いなりになっている人を誘惑する必要はないわけですね。誘惑って受けるっていうのは弱いからこの世的だからっていうことではなくて、悪魔があなたのことを憎んでいる証拠なんです。神様に近づこうとしているからなんです。絶対悪魔は襲ってきますよ。私たちが人間である以上、 あるいはこの壊れた世の中で生きている以上誘惑を受けるっていうのは当たり前、当然のことなんです。ですから誘惑を受けることがあっても驚いたりですとかショックを受けたりがっかりしてはいけません。誘惑されることイコール罪ではないということです。いいですか。誘惑されることイコール罪ではない。イエス様は誘惑されましたけれども、誘惑を私たちを同じように受けられましたけれども、罪は犯されませんでしたよね。ヘブライ人への手紙4章15節、この大祭司イエス様ですよ、この大祭司イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではないですよ。なんでか、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですというふうに書かれています。ですので私たち誘惑されても何も罪を犯す必要はないですよね。ちょっと待てよと、それでこう踏みとどまるわけです。屈さない選択をすることができる。誘惑というのは私たちが誘惑に屈した時に初めて罪となるということ、このことはちょっと覚えておきたいと思います。So, in order to overcome temptations, there are lots of wisdom that I have no time to address all of them today. It's not the focus I'm talking about today. But only one thing. Refuse to be intimidated. Refuse to be intimidated. 1 Peter 5, 8-9. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion.Looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings.
So, you know, the spiritual battle is real. Spiritual warfare is real. I'm one step away. I'm one stupid.Decision from being in danger, being trapped into sin anytime. But we want to remember one thing here. A temptation becomes a sin only when we give into it. Temptation only becomes a sin when we give into it. Many Christians are frightened and demoralized by tempting thoughts.And feeling guilty that they are beyond temptation. They feel ashamed just for being tempted. But I think this is a misunderstanding of maturity. We will never graduate from temptations. We will never outgrow temptations. Even you get married, even after you get old, you never outgrow temptations. This is how Satan works. Satan does not have to tempt anyone who are already doing his evil will. Temptation is a sign that Satan hates you. Satan hates when we are getting closer to God. So temptation is a sign of that. It's not a sign of your weakness or your worldliness.It's a normal part of being human and living in this broken world. So don't be surprised or shocked or discouraged by it. So we need to know that temptation is not equal to sin. It's not equal to sin. It's not a sin to be tempted. Jesus was tempted, but he never sinned.Hebrews 4:15, for we do not have a high priest, Jesus Christ, who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. That's the point, right? So we can be tempted, and we will be tempted, but we don't have to sin. We can say no, and wait a minute, I'm not going to do it. I'm not going that.So temptation becomes a sin only when we give into it. はい、3つ目のポイントですね。今日の、一番のポイント、これが言いたかったというポイントいきます。それは、
誘惑というのは私たちが成長する機会、身を結ぶ機会ともなり得るんだということです。霊的な成熟のプロセスにおいては誘惑さえも私たちが身を結ぶ機会となり得るんだということです。誘惑というのは過ちを犯す機会にもなると同時に身を結ぶ成長する機会にもなり得るんだということです。誘惑というのは単に選択を提供するだけなんですね。罪を犯す代わりに私たちは善を行う選択をする、そういう選択をしていくために私たちはキリストの品性、キリストのご人格というもの、において成長していくことが可能なんだということです。たとえ、確かにこの誘惑というものはですね、悪魔が用いてくる武器として私たちを破壊させようとする、破滅させようとするこの武器であるとしてもですね、神様はそれをもう用いられてあなたを成長させたいというふうに願っておられるんです。 The path to spiritual maturity, even temptation becomes a chance to growTemptation is just as much an occasion to bear fruit as it is to do the wrong thing. Temptation simply provides a choice. Every time you choose to do good instead of doing the wrong things, you're growing into the character of Christ.Well, temptation is obviously Satan's weapon to destroy us. But God wants to use it to develop your character.
このことを理解するために、イエス様のご性質というものをもう一度押さえておきたいというふうに思うんですね。
イエス様のご性質、品性というのを一番的確に表している箇所というのは、あるんですけど、ガラティアの5章22節から23節までが一つの、描写している箇所ではないのかなというふうに思いますね。御霊の実、御霊の実の歌、ね、もう何回かねここで恥を忍んで皆さん歌ってますのでね、もう皆さん覚えたですよね、一緒に歌いますよね、一緒に歌ってくださいですか。ハレルヤから来ますからね、一緒に歌いましょうね。はい、3、はい。
ハレルヤ、御霊の実は愛喜び平安、神よ親切善意誠実乳和自生です。
あれ、歌ってなかった覚えてないということですよね。もう一回歌いましょうね。歌いますよ。
ハレルヤ、ちょっと早めます。ハレルヤ、御霊の実は愛喜び平安、神よ親切善意誠実乳和自生です。
覚えましたね。これで完璧だと思いますね。こうやって覚えてくださいね。この御霊の実の代わりにイエス様という言葉を入れてみてください。ぴったりきますね。ピタッときます。イエス様は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。もうピタッとくると思いますね。私たちもね、自分の名前入れてみてね、ちょっと恥ずかしくなっちゃいますけどね。はい、でも御霊の実、聖霊になれれば祈ることができる、これが、聖書の約束です。ではどうやって聖霊様は私たちのうちに聖霊の実を実らせようと、この心つのね、品性身を実らせようとされるのかというのを考えていきたいと思うんです。 So to, in order to understand this, you need to identify the character qualities of Jesus Christ. And one of the most、concise description of Jesus' character is the fruit of the Spirit. And we sang last time. And we're gonna sing again. And I practiced for this time. Many times. So,I challenge that. I want you to sing this song with me, okay? Ready? It's going to be first.
The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
You did it!
You did it!
And you know, instead of the whole fruit of the Spirit, put Jesus in it. You know, Jesus is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. It fits very well. Hey, you can put your name also. Be ashamed. But the Bible promises that if we rely on the Holy Spirit, we can bear this kind of fruit, right? So the question is, how does the Holy Spirit produce this nine fruit within you? That's the question.
人格的に成長していく中で、私たち常に選択の機会というものに遭遇すると思いますね。そして誘惑もその機会の一つに過ぎないということです。誘惑はその選択の機会を提供してくれているということですね。正直さ、どうでしょうか。正直さ、嘘をついたって大丈夫かなっていう誘惑、拒絶すること、その誘惑に打ち勝つことによって正直さというものは築き上げられていくわけですよね。謙遜、傲慢になるっていうことを拒絶することによって身についていくんじゃないでしょうか。純潔、どうでしょうね。純潔、性的な誘惑を乗り越えることで、乗り越えた時に胸を張って、やったできた、純潔守ったぞ、胸張って言うことができます。次の世代にも胸張って伝えることができるでしょう。忍耐、もうダメじゃないかな、もう諦めようかな、ダメだ、ね、そういう誘惑に打ち勝つことによって成長していくものなんだと思います。誘惑に打ち勝っていくために、あなたはもっとイエス様の人格というものに近づいていくことができるんだということですね。So character development always involves a choice, and temptation provides that opportunity. Integrity is built by defeating the temptation to be dishonest. Humility grows when we refuse to be arrogant and prideful. Purity by overcoming sinful temptations. And we could say, we did it. We protected it. Endurance, it develops every time you reject the temptation to give up. Right? So every time you defeat the temptation, you become more like Jesus.
誘惑というのは、私たちが神様に委ねる機会を提供してくれるということですね。一人で打ち勝つことができないですけれども、神様に全て委ねる、そういう機会をも提供してくれます。風が木に向かって、冷たく吹きかけるときに、根っこっていうのはもっと伸びて成長していくように、誘惑に打ち勝つたびにですね、私たち、イエス様のように変えられていくことは可能であるということです。エレミア書の17章7節から8節、素晴らしいこと書いてあります。ご一緒にこれ声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。さん、はい。
祝福されよ、主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめないというふうに書かれてますね。言ってもらいましたね。
So, temptation, we cannot overcome alone, obviously. But it keeps, temptation keeps us dependent upon God. We learn through temptation to rely more on God. And we learn to call His name to overcome temptations. Just as the roots growstronger when cold wind blows against a tree. Every time you stand up to temptation, you can become more like Jesus.
Jeremiah 17, 7-8, a beautiful passage. Let's read this together.
But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit.
イエス様は荒れ野において試練に立ち向かう準備ができていました。なぜでしょうか。だならばイエス様は40日間来る日も来る日も毎日毎日父なる神様と一緒にいたからだと思います。さらにイエス様は神の御言葉とも一緒にいましたよね。サタンに打ち返しました。その御言葉の、言葉によって、そのようにしてイエス様は公の働きに出ていく前に自分自身の使命、自分自身に、自分の人生における神様の御心、神様の御旨というのを知ったんだと思います。そしてそれは私たちにとっても自分の人生における神様の御心、神様の御旨ということを、学ぶ方法なんではないかと思うんですね。ヤコブの手紙4章6節から8節まで、これもご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ、はい。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、えりくだる者に恵みをお与えになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。気になりますね。悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づけなさい、そうすれば神様はあなたに近づいてきてくださいますよ。気になります。私たちが日々毎日ですね、祈って聖書の言葉学んで礼拝して神様としっかりと会っているときに、私たちこの山頂山の頂において神の御声を聞くように、私たちあれのような状況の中にあっても神様の御声を聞くことは可能であるということです。
Jesus was ready to face the challenges in the wilderness. Why? I think because he was in contact every one of 40 days with the Father God. Besides, he was connected with the Word of God. He overcame Satan by the Word of God, right? And also this is how Jesus knew God's will in his life before he going to the public ministry. And I think this is also the way we learn God's will for our life, isn't it? James 4:6-8, let's read this together.
But he gives us more grace. That is why scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
So resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. So when we meet God every day, through prayers, Bible study, worship, I think we will hear God's voice in the circumstances like wilderness, just as we hear on the mountaintop.
イエス様は荒野に出て行って聖霊に導かれて、そしてサタンの誘惑に打ち勝ちました。覚えておきたいことすれば、イエス様自身もご自身もそこに行かれたということですね。イエス様自身もそこにおいて、あなたと共におられるということです。 エリア様は罪に落ちるということがありませんでしたので、ガリラに残ってガリラに戻ってですね、そして神の国のメッセージを告げ知らせるようにと導かれます。神の国は近づいた、改めて福音を信じなさい。イエス様、あなたに今語っておられると思いますね。あなたは試練に立ち向かうことができますよ、試練を乗り越えることができますよ、私の助けがそこにあるからですよ、私はあなたの人生の荒れ野に一緒に出ていきますよ、私は敵と出会ってそして勝ったんですよ、私はあなたを決して決して失望させることはないというふうに言っておられると思います。
So Jesus went out into the wilderness, was driven out by the Spirit, and resisted the temptations of Satan. So Satan, Jesus has been there. So Jesus has been there, and he is there with you also.And because he did not fall into sin, he was empowered to return to Galilee with the message of the kingdom. Repent and believe the gospel. God's kingdom is near. Jesus is telling you now, you can face the challenge with the help of mine. And I go with you into the wilderness of your life. And I've been there.And I won't let you down.